愛の形ドットチュ
ー。今週からの愛の形ドットチュー、ゲストは福田和子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ミキーと和子ちゃんってお呼びしてよろしいでしょうか。
はい、
和子ちゃんは、はい、第1回目第2回目第3回目のゲストの水野哲夫先生との、性教育を学んだりとか、みんなで情報交換するそんなグループで一緒になって、うん、まあでも初めて会ったの先月
めっちゃ最近ちゃんと喋ったの ね、
めっちゃ最近です。存在はしてたお互いに、ね、
めっちゃ知ってた。めっちゃ最近、
うん、めっちゃ最近まともに喋って、
はいはい、
なんとすぐゲストに来ていただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、私が和子ちゃんの活動したのは多分2016年ぐらいだったと思うんですけど、
2016年、
まあ、まだやって2018年でしたっけ。
はい、
あ去年2018年、ちょっと年代間違えましたけど、はい、2018年、はい、ハッシュタグなんでないのっていう、その SNS とかで結構ブワーッと一気に来て、そこで私はなんだってなって、
はい、
福田和子さんっていう名前はそこでもう知ってたわけなんですけども、
はい、ありがとうございます。
皆さんなんでないのって聞いて、一体どんな活動されてる方なのかなってすぐにはもしかしたらわからないので、ちょっとご紹介いただければと思います。
はい、ありがとうございます。私はその、まあ、なんでないのプロジェクトっていうのを去年の5月ぐらいに最初のイベントをして、でも、うんうん、サイトとかは去年の初めぐらいからずっとやってたんですけど、うんうん、まあ、その1年間スウェーデンに留学をしていて、
はい、
でそこであまりに日本ってその普段日頃からまあその性の健康、セクシャルヘルスとか守れる環境にないよなっていうのを、まあいろんなところですごく実感して、でそれが日本でもこうもっと議論されたり変わってくれたらいいなって思って、それでちょっと初めて見たっていうのが、はい、
ちょっと初めて見たっていうくらいのそんなフランクな感じとは思えないけども、
頑張って初めて、ね、
うん、結構精力的に
そうです、
ね、バーッとこう急にメディアにも取り上げられたりとかして、
はい、やっていただいて、
ものすごく有名な方に宇宙までお越しいただきました。
気づいたら1年が
まだ1年でしたっけ。
そう、1年ちょっとです。
2016とか2018の偶数の年って覚えてたんですよね。
8、すみません。6は多分まだスウェーデン行き出した
行き出したと
こ、うん、はい、
スウェーデンに行くっていうきっかけはその日本で大学生だったんですもんね、うん、はい、でスウェーデンっていう国を選んだっていうのもこの、なんでないのプロジェクトをやる、うん、
はい、
そういうきっかけがあってスウェーデンを選んだっていうわけじゃないですか、う
ん、なんかもともとずっとジェンダーに関することとか、はい、性に関すること勉強してて、うんうん、で一番勉強深くやってたのが、はい、その遊郭とかの歴史だったんですよ。でずっと そこで働いてた遊女さんたちの、
はい、
こう日記とか書記とか、はい、ずっと読んでてめっちゃ上
に皆さんわかるかな、遊郭とか吉原遊郭とか、もう時代劇の話だけど、
江戸稽古みたいな、うん、な
んかそこを興味持って、
そうなんですよ。それに
何きっかけなんですか。もうどんどん掘り下げますけど、
いやそれは本当なんか少年とかなんか元々すごい着物が、
うん、うんうんうん、
本能的に好きで、
本能的に着物が好き
そう着物が好きだったんですけど、でなんかある日テレビついてたら、なんか最近成人式でこう、うん、オイラン風のなんか着付けつか着物流行ってるよ、
は
い、みたいな、
なんかこう首のところグワッと開けるとかね、
わーみたいな、
帯の幅を広くするとか、
帯が前についてたり、うんうんうん、こう髪にかんだしバーみたいな、うんうんうん、流行ってるよってなったの見て、なんかおこっけみたいな思って見てたら、なんかでも母がなんか一緒に見てて、なんかなんで晴れの日にこういう格好させるんだろうみたいな、
はい、お母さんは疑問だったんだ。
疑問だったみたいね、うんうんうん、なんかなんでだろう、なんでそういうこと言うのかなと思って調べ出したら、こうなんかこう写真とか、
そっから調べ出したんですね
写真とかいろいろ出てきて、確かにそのなんだろう、親へっていう、そう成人式の感じと、
はい、
その調べて出てきた写真とかの、
うんうんうん、
女の人たちの感じが全然違うから、
うんうん、
なんか それですごくハマっていて、
うんうん、その違いとか、うん、その文化的背景だったり社会的背景だったりとか、いろんなことに興味が出てきて、
どんな生活とか、うんうん、生き方とかしてたのかなっていうのにすごく惹かれて勉強しだしたんですけど、
うんうん、すごい、その吉原遊郭とか遊女さんの手記って何が書いてあるんですか？聞きたい。
いやなんか、いや本当に日記とかだと、
はい、
あもうこういう客がいたとか、うんうん、何を食べたとか、
うんうんうん、
でたまになんか喧嘩があったとか、ちょっとなんか腹が立つとか悲しいとか、うん、なんか本当になんかいろんなことが書いてあってうんうん、うん、でもまあその中にはその、まあ、病気の悩みだったり、
性的な性感染症だったりとか、
中絶のことだったり、うん、やっぱり一番真摯な問題なので、
うんうんうんうん、
そういうのもすごく読んでた、その土台がどうやってそのコミュニティの中で行われてたのかとか、うんうん、でなんか週なんか本当に一番行ってた時は、
はい、
週に1回か2週間に1回ぐらいいつも、うんうん、なんか吉原の、
はい、
お墓みたいなのあって、女の人たちを待つ2万人ぐらいがそこに、
2万人、
そう、
吉原の女性たちのお墓2万人まだ現存するんですか？
今そこ、そうなんです、
あるんですね。吉原、全然知らない。
それとっていうのがあって、でそこにしょっちゅう行ったり
しょっちゅう行ってた
のが大学1年、はい、2年生ぐらいだったんですよ。でなんかこういう歴史があったんだよって伝えたりしてたんですね。
なかなか面白いですね。
懲り性。そう、でもなんかそういうのをこうだんだんこう時代を下げてった時に、
うんうん、
なんかすごくその法律で、すごくこうかわいそうな人ってされたり、社会的なにはこう迷惑なものってされたり、
うんうん、
こう持ち上げられて、すごいね、うん、なんだろう、翻弄されやすい存在で、
そうかもしれないですね。
なんかすごい法律が彼女たちの、
うん、
まあ、健康だったり、
うん、
なんか命に関わるレベルなんですけど、うん、まあ、上の人はまあコロコロコロコロいろいろ変わるんですよ、うん、
はい、
でなんか今のその生産業とかも考えた時に、
はい、
こうどういう法律が一番なんだろう、女性たちにとっていいのかなっていうか、
うんうんうん、
そんなにすごい興味が出てきて、
うんうん、
でなんか私の大学ってこう入った時から出る時まで、
はい、
なんだろう、自分の好きな科目を専攻できるんですよね。変えれるんですよ、うん、専攻を、うんうん、で最初はずっと
専攻変えれる、
そうてか、なんか決まってなくて、入学当時は、でこう勉強しながらこう自分が卒論書く、卒業する専攻を決めるんですね、
うんうんうん、
で最初はもう絶対歴史って思ってたんですけど、
吉原、
うん、
だったからね、
政策に興味が出てきて、うん、結局公共政策で出たんですけど、
あ、そうなんだ、 それで、ね、そうなったんだ。
で今のその生産業にまつわる、うん、法律を見ると、
はい、
まあ、あ、脱、あ、非犯罪化とか合法化とか、
はい、
まあ、売る人を罰すとか、まあ、いろいろあるんですけど、
うんうんうんうん、
そのスウェーデンはなんか世界で最初に買う側を罰する法律ができた国なんですよ、は
い、買う？
買う人が、
買う側を罰する法律ができた、
まあ、95年かなにできて、
うんうん、
でなんかその法律自体もなんかすごく、いやでも結局女性の健康守られないっていう批判もすごい多いんですけど、
うん、あ、そうなんですか。
あの、でもなんかそれが通るってどんな国っていうか、どんな土壌があったらそんな法律を通そうってなるのかなっていうのにすごい興味があって、
うんうん、
で実際女性たちどういう感じの現状なのかっていうのに興味があって、うん、
はい、
スウェーデンに行ったんですよ。
あ、
超ニッチのなんか理由、
うん、そう、なかなかその吉原から、うん、歴史から吉原に行って、そこから女性が政策によって変わる存在で、うん、政策を勉強したらスウェーデンのその政策にぶつかってじゃあスウェーデンに行こうってなったわけですね。
そうなんです。
だいぶ吉原からスウェーデンだいぶ距離が離れましたけど、
距離が、
でもすごいつながってますね。
すごい自分の中、そう、つながってて、う
ん、へえ、面白い。
そうなんですよ。それで行ってみたら、でもそもそもじゃあその生産業で働く働かないとか関係なく、
うんうんうん、
みんな守れなくないみたいな、
うんうんうん、
思って、
そうですよね。
なんか初め
て見ました
感じです、はいはい、そうです。 ね、
いや面白かった。まあ、さ一番初めに言ったように先月まともに話したので本当に和子ちゃんのこと今初めて知ることが多くって、
う、ね
ね、はい、じゃあまた後半に続きます。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
後半も続きまして、福田和子さんにゲストでトークをしていただきます。
お願いします。
お願いします。前半は日本の大学生だった和子ちゃんが、吉原遊郭の花魁さんとかに興味があって歴史を学ぼうかなと思ってた大学の時に、女性は政策によっていろいろ地位が変わるっていうことで政策に興味があって政策を勉強していく中でスウェーデンの、政策で売春の買う側を罰する法律が世界で初めて通ったっていうことに興味を持って、スウェーデンに留学しましたっていうところまで話してくださいました。
はい、
はい。スウェーデンではどんな、まあ、体験とか勉強とかしたんでしょうか。
はい、スウェーデンでは、まあ、なんかそのスウェーデンでも取る科目とか結構自由 でやっぱまあ政策とか興味あったから、まあ、社会保障とかもすごい興味が、やっぱりその、ね、セーフティーネット的な意味 で、
ね、スウェーデンは社会保障すごいですもんね。
めちゃそう、手厚いので、まあ、そういう成り立ちとか今どういう風になってるのかっていうのを勉強したんですけど、
それそっちめっちゃ興味ありますね。
あ、ですか。
助産師なん
でそうですよね。そうそうそう、でもまあその、まあ、学校でそうやって勉強するのもあったんですけど、でもなんかずっとまあ、性教育とかも、
はい、
もうその時点では興味があったので、あのスウェーデンの性教育協会で、なんかボランティアしようと思って、なんかあのスウェーデンの性教育協会、まあ、RFSU っていうんですけど
RFSS
RFSU ですね。
RSU ですね、はい、調べれば出てくるかもしれないですね。
はい、出てきます。
はい、
あのめっちゃ面白いんで見てみてほしいんですけど、そうそうそう、でそこがだいたい全国に20ぐらいかな、なんかブランチっていうかこうちっちゃいのがあって、
支部みたいなのがある。
そう、支部です、があって、で私の住んでた町にもあって、なんかこれなんかまさにやりたいことだなと思って、でそこでなんかボランティアやって、なんだろう、例えば RFCU が出してる冊子とか、あの、あとコンドームとかも、こうフリーで学内のイベントとか、地域のイベントで配ったり、なんかそういうのやって、
実際配ったりとか、
ね、
説明パンフレット説明したりとか、
まあ、まだ全然スウェーデン語があれだったんで、はい、ニコニコしてるしかできないんですけどそうそうそう、でもなんかやって、本当になんか結構いろんな年代の人がなんか普通に撮ってたりしてて、新しいみたいな
すごいみたいな、
ね、このムが無料で、学内で配布って全然、
日本じゃずっとできない、
そう、それまで基本的にはずっと日本で生まれ育ってるから、
まあ、若干日本人離れしたところが満載なんですけど、
日本語下手で
いや、そんなことないです。
そういう時はちょっと、帰国子女って言われると、そうって言って逃げちゃうけど、本当はずっと日本の生まれ育つ、普通にそう。
私もあの大学とかで性教育やって、あのコンドーム配りたいんだけどって先生に言うと、絶対 OK 出ないです
ね。え、なんか不思議、なんかカフェテリアとかに置いてある
ね、えやっぱそう、全然意識がそういう意味でも違うんでしょうね、
だと思う。
そういうボランティアを通してその後はまた変わっていくわけですよね。
あ、そうですね、まあそういうのやってたんですけど、なんかやっぱ普通にまあパートナーができて、ま
あ、あ、ちょっと待って、なんか今さらっと流したけど普通にパートナーができてるっていうなんかあれとかそれはスウェーデンのパートナーの方ができた。あ、
スウェーデン、
それは素敵、
なんか本当こんなんでごめんなさい、スウェーデン
素敵な話をさらっと今流されて、ちょっと、私娘ぐらいの年の差があるのでちょっと今流せなくて申し訳ない。
そうです、はい、なんかスウェーデン人の、まあ、パートナーができたりして、
いいな。
そうなんですよ。で、まあ、なんか
全然違いますよね、多分日本の男性とは。
違いますね、なんか全然別にこういう性に関することとか、フェミニズムに関することとか、何もそういうジェンダーイクワリティみたいなのってすごい勉強したみたいな全然ないんですけど、
それでも全然日本の方よりも知ってるしね。
そうです ね、なんか知識もだし、でもなんか普段の日常のなんか姿勢、なんか私が 例えば、まあ、みんながみんなそうではないかもしれないけど、はい、なんか付き始めた時とか、うん、やっぱこうなんとなく料理の腕前見せたいみたいな、
かずこちゃんが
なんとなくなっちゃう、うんうん、
なっちゃう、うんうんうん、
でなんとなくこうちょっと料理バーってやってたら、うん、すね出して、
うんうん、
なんかなんで僕も一緒にやらせてくれないのみたいな、男だからできないと思ってんのみたいになって、
へ
なんか一緒にやる方が楽しいじゃんみたいになって、
うんうん、
そうかんみたいになって、
おなんかすごいね、その逆方向の切れられ方、
うん、切れられ方
されたことない、
なんかそうなんかついじゃうとかも、うんうん、別に彼じゃなくてなんか怒られる、
ついじゃうっていうのは、例えば
年上の人とか、
お酒がなくなったら入れちゃうとか、あ怒られるの、
うん、なんか対等に接したいと、うん、それこそ彼のお父さんとかだったんですけど、
うんうん、
入れちゃうじゃん、うん、でも入れちゃったらなんか、うん、僕はなんか対等に接したいと思ってるのに、うん、なんかこういうのはなんかパワーの違いを感じさせて、
すごい、
なんか嫌だから、
うん、やらなくていいよと、うん、
で自分でできるしみたいな、
いいですね、
なんかわー
とかね、かずこちゃんが日本に帰ってこない気がする
、心配いやでもそういうことがまあなんか起きてたりもしたんですけど、うん、
いやでも一個一個感動ですね、
その
あこうやって考えるんだ、
そうなんですよ、
日本ではまあない、
そうなんか、まあ、最近こう継がなくていいとか、
うんうんうん、
なんとなくなったりしてるけど、
うんうん、
まあ、継がれたら喜ぶじゃない、
うんうん、
みたいな、
継がないでとかまでは言われないですもんね、
そうそうそう、だからなんか新しいなって思ったり、
うんうんうん、
っていうのはまあ普段の引き継ぎなんですけど、
うんうんうん、
でもなんかもうちょっとその硬いところでも、
うんうん、
そのまあ、パドバができましたってなった時に、はい、戻りますね、
はいはい、
まあ、なんかそのピル飲みたいなって思って行った時、
うんうん、そうかもう今ね勉強中だしね、
うん、そう、うん、そう飲みたいなって思って行ったらなんか、うん、いやなんかちゃんと考えて偉いねってすごいこうポジティブに受け止めて、うん、
どこに行ったかまで今言ってないけどね、
あそうです、
ね、それも日本にないところ、
そうなんかそういうスクリニックっていう、うん、あ英訳すればね、うん、なんかところに行って、なんかあの、はい、大体13歳か25歳ぐらいの子が、
うんうん、
あ無料で行けて、
うんうん、
まあ、スウェーデン中にあるみたいな施設、
うんうん、
で学校で行ったりするからみんなが知ってるみたいな施設があって、うんうん、でそこでコーヒーニングとかもらったり、うん、あとまあカウンセリングとかも受けたりできるんですけど、うんうんうん、そうそうそういうとこ行って、
うんうん、
なんか好みもらったりいろいろしたんですけど、うん、なんかその時にまあいろんな日本で全然聞いたことなかった避妊法とか教えてもらって、
うんうんうん、
なんか何みたいななったり、あとその何普通に薬局、
うん、
に行った時に、
うんうん、
なんか振ってみたら、
うん、
なんかその緊急避妊薬が、
うんうんうん、
あ大体1000円ちょっとぐらいで、
うんうん、
その時のレートでそのぐらいで売ってて、
うんうんうん、
でなんか日本だと、まあ、絶対産婦人科行って、はい、
そう、
うん、まあ、当時ジェネリックもなかったから、
うん、
まあ、1万5000円前後、
ね、
なんか高いともう2万円超えちゃったり、
うん、
なんか夜間とか休日とか、
うん、
こうオシャンティーなとこだと、
うん、
なったり、
ね、
うん、なんかそういうもんだって思ってたんですけど、
うん、もう全然違うんだ、
なんか10分の1かみたいな値段になって、うん、やっぱなんかやっぱ高いっていうのが理由だったり、うん、あとまあ72時間以内になった方がいいっていうのもあって、
うんうんうん、
あ、まあ自分の周りもなんか断念してる子とかはこう不安、
うん、
それで
産
みたかったけどなっていう、
ね、1ヶ月後来るまでね不安でね、
なんかもうすごく多いのを見てきたから、うん、なんか自分は今一瞬手を伸ばせばそれがゲットできるけど、
うんうん、
今この瞬間に それができなくて、
ね、悩んでて聞いてる人もいるかもしれない、
そうっていうのがなんかすごい辛くて、
うん、
なんか薬局で大号泣した
って、うそー、スウェーデンの薬局で、
ね、泣いちゃってなんか辛いみたいになって、
うん、
それでなんか
すごい心が動いた時なんだ、うん、それが
そうですね、なんかその、まあ、2つ、まあ、種類とか、
うんうん、
アフターピルとかのなんかあまりに違う、
うん
うん、でまあ、うん、他の国も調べたら、
うんうん、
まあ、スウェーデンだけの話じゃないってなって、
うんうん、
なんかしたいなと思って、 帰ってきた和子です、
はい、それが活動のきっかけだったんですね、はいはい、
そうなんです
よ。いやでもスウェーデンの人突然泣き出して、
うん、
どうしたの
どうしたみたいな、めっちゃ心配されました
ですよね。
めっちゃ心配され
ました。そこの大きな心の動きが今の活動につながってるんですね。すごい、あの私も助産師だけど、あのこういうのはあるって国際看護学とか習うんだけど、うん、なんでしょうね、そこまでなんか身につまされて考えていなかったなっていうのを、うん、先日その和子ちゃんの講演を聞いて、はい、あ本当そうだな本当そうだなってすごいこう、うん、まあもう本当自分も行動レベルでなんかしなきゃいけないなっていう気持ちを動かされて、まあ、それで今日も来てもらって、
ありがとうございます。
皆さんにも聞いていただいて何かね、はい、心に残るものがあればいいな、
ね、
と思います。
ね、
はい、はい、じゃあ来週も引き続き、
はい、
和子ちゃんよろしくお願いします。
お願いします。
はい。